Good morning, everyone. This is BJ Fox, and you're listening to Urawaza Eigo. Hi, Terumi.
Hi, BJ. Urawaza Eigo, お聞きの皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。今週も Urawaza Eigo、よろしくお願いします。
I like that. Is that your set phrase? Is that your catchphrase? おはようございます。こんにちは。こんばんは。
いやいや、私のフレーズじゃないよ、別に。
Isn't it?
日本にある朝、昼、晩の挨拶を並べただけだよ。
But I think it's a good podcaster introduction.
本当?
Yeah.
ありがとう。
So, in episode 133, Terumi, episode、はい、recently, Terumi, we talked about syndromes, didn't we?
はい。シンドロームとか、アイレスとか、症候群、なんとか症の話をしましたね。
Yeah.
So,、具体的にはね、こう、founder syndrome とか、
yeah.
founder itis,
big company syndrome, you know, using these words or suffixes, let's say, tocreate a non-medical disease.
決してね、医療用語ではないんですけれども、yeah. まあちょっとあの大企業病ですとか、何々あの恋の病に侵されているですとか、あ、恋の病っていう表現がありますね。
Okay.
そうそう、まさに恋の病に侵されているですと、そんな言葉をこのシンドロームとかアイティスで作ることができるのでした。
Now I wonder, Terumi.
はい。
When they listen to that episode, some of our listeners、mm-hmm. may be thinking, well, BJ Fox is a comedian. This itis urawaza, this syndrome urawaza, sounds a little bit fake. Is it really a real word in English?
BJ がコメディアンだから、このシンドロームとかアイティスっていう裏技が本当なのかって思ってしまったリスナーさんがいるかもわかりませんと。
Mm-hmm.
そんなことないと思うけど、ねえ、だって BJ very clever and I...Trust everything you say, BJ.
Well, I appreciate that very much, Terumi. Maybe don't trust me too much, but you know, one of the reasons I wanted to do that episode on itis and syndromes is because moving forward, I want to introduce a couple more non-medical syndromes.
はい、BJ のことはめちゃくちゃトラストしてますけれども、そんなにしちゃダメなの？まあ、ともかく、はい、前回ね、シンドロームとかアイティス、症候群についてやりましたけれども、もっとこれを使った表現があるよということを BJ は前回も言ってましたけれども、この、なんて言うんでしょうね、そのシンドロームとか言うと医療用語みたいに聞こえてしまうかもしれないですけれども、決してメディカルタームではなくて、そういう医療用語ではないけれども、こういう症候群とか人間が感じてしまう症状、
yeah.
あるよねということで、それらをご紹介していきたいということのね。
And I want to introduce one this week.
Mm-hmm. So, BJ, non-medical syndrome ということですけれども、yeah. is it a British comedian in Tokyo syndrome?
A British comedian in Tokyo syndrome. The symptoms would be what? Always making...
Cynical jokes.
Cynical jokes about Kocha and Ocha.
そうそうそう。Kocha や Ocha のことをずっと言ってるっていう。
Yes, No, obviously it's not that. But actually, in some ways, it is British comedian in Tokyo syndrome.
Englishman in Tokyo, みたいで、Englishman in New York, みたいだね、これね。
Yeah, maybe.
Englishman in New York. それでしょ、これは。
Yeah, no. Yes and no. Okay. I'm trying to think what's the correct way. It is some ways linked to that.But the actual phrase is, and this syndrome, by the way, has been crucial, critical to my career. It is big fish, small pond syndrome.
Oh, なんか出てきましたよ。BJ のキャリアの中ですごく大事なクリティカルの意味やりましたね、前ね。いろんな意味ありますよってやりましたけれども、BJ のキャリアの中でとてもキーとなったそんなシンドロームがありまして、何かと言いますと、Big Fish Small Pond Syndrome. Tell me more.
Big Fish Small Pond Syndrome.
Big Fish Small Pond Syndrome ってことは大きな魚、小さな池という意味だから、 Is it like 井の中の蛙？
大海を知らず？ Was that the proverb Urawaza telling me?
すごいすごい。Not intentionally, but I think it works in Japanese too.、ね、often we only say the first half.、ね、最初の半分だけ言って、残りをちょっと相手にボールを投げるかのように言ってね、言ってもらうみたいな感じで 日本語でもうまくいきましたね。
Okay, okay, so that was 胃の中の買わず
買わず
I think I know what that means, but please tell me it's like naive?
Naive? Naive means sensitive?
No, naive means that you don't understand the real world.
Naive はあの世の中を知らないっていう意味ですけれども、Naive、ね、なんか日本語では繊細だとかそんな意味で使われますけれども、まあ世の中をよく知らないとかうぶで馬鹿正直なんていう意味ですけれども、yeah. 胃の中の蛙大会を知らずは、まあ、狭い世界にいるから広い世界を知らない。
Okay, okay.、うん、
あの人狭い世界のことしか話してないよねみたいな感じかな。
Okay. So yeah, it's similar, but it's not the same as big fish, small pond. Big fish, small pond, Tenami means someone who is the strongest, most skilled in a limited small group.
A big fish, small pond というのは、まあ、限られた小さなグループの中で一番強い人っていう意味なのね。
Yeah. So for example, and thisIsn't a major criticism, but you could say Keisuke Honda, Honda 選手、mm-hmm. He was amazing in the J League, but、mm-hmm. when he went to Italy, Serie A, he struggled. You know,、mm-hmm. in the J League, he was a big fish in a small pond.
Honda Keisuke さんはもう日本でね一番サッカーがうまい上手な方と言っていいと思うんですけれども、J リーグでは素晴らしかったけれども、Serie A、Serie A、Serie A、
Serie A。
セリエ A にいた時には、yeah. まあもちろん苦しいんだと。はいはい。ということで、J リーグでは、ビッグフィッシュなスモールポンドだったとも言えるわけですね。Mm. J リーグのことをスモールポンドって言ったな、BJ。
Yeah, I think, in fairness, objectively, you could say it's a small pond in,、まあね、in the sea, in the ocean of global football.
そうですね。世界から見たら J リーグはスモールポンドということで、まあちょっとね、it sounds a bit negative, but...まあ、ちょっと客観的にはそういうふうに言うこともできるのかな。
Yeah. And yeah, and it's not necessarily meant in a negative way either. You know, in the example of Honda, Keisuke Honda, you know, that might sound negative, but overall, this is a good syndrome.
ちょっとネガティブに聞こえなくもなかったですけれども、実はこれはいいシンドロームなんですよね。
But there is actually a studied effect, a neurological effect called the big fish small pond effect.
はい、big fish small pond syndrome について話す前にですね、実はニューロロジカルに、もう神経的特性として研究された効果があるんですね。Mm. その big fish small pond、大きな魚が小さい池にいる、小さい池にいる大きな魚になることによるポジティブな効果があるということで、それについてお話ししていきましょう。
Imagine there are two children with the same IQ.
はい、2人の子供がいますと、同じ IQ です。1人はそうでもない偏差値の学校に行って、1人は、まあ、名門に行ったとします。そうなると、もともとは同じ IQ だった2人なんですけれども、そうでもない学校、まあ、名門に比べると偏差値が低い学校に行った子の方が、人生、後で振り返った時により多くのことを達成することが研究で分かったと。ほうほう。
So in this case, the pond is a school.
はい、このケースではそのポンド、池っていうのは学校ですね。
So the lower performing school is a small pond. The bigger performing school or the better performing school is a big pond.
はい、ここではそのスモールポンドというのがまあそこそこの学校。で、ビッグポンドというのが一流のもう進学校だとしますと。
So the same fish goes into the small pond and he's the cleverest child. So he's a big fish.But if he goes into the bigger pond, then he's just average.
はい。じゃあ、魚がその普通の学校に行ったとしたら、その中では一番になります。ただ、超名門に行ったら、同じ魚でも、その中ではアベレージ、平均的な魚になってしまいます。
So in the smaller pond, in the lower school, they will feel successful. They will be praised by the teachers. They'll probably get special attention. And they will get more opportunities because of this.
で、同じ魚なんですけれども、まあ、普通の学校に行ったとして、その中で一番になったら、もう自分はうまくできているという、そういった感覚も得られるでしょうし、先生からは褒められて、注目も浴びて、いろいろな機会を与えられるでしょう。
Which will lead to confidence, it will lead to better results.
Mm-hmm. ある集団の中で自分が1位であることによって、自信もどんどん得られるし、どんどんいい結果が生まれてきます。
So, you know, imagine...If the same children got 70% in the exam, In the smaller school, he might be number one. In the bigger school, they might be like, I don't know, towards the bottom. 70% is a bad score. So they'll come away with a sense of failure.
同じ70点っていう得点でも、普通の学校の中では一番になって、あ、この中で一番、まあ、この中でって普段ね、生活したら思わないでしょうし、yeah. 学校で一番になったって自信になりますけれども、すごい進学校に行ってたら、もしかしたらすごい下の方でもう自信も失ってしまうかもしれないですよね。同じ点数でもね。
And that confidence, that sense of success will carry on into life, and the bigger fish will go on to achieve more, and the average fish will probably achieve less.
そのある集団の中でこう1位だったっていう、その自信がその後の人生で大事になっていくわけですね。たとえ同じ得点だったとしても、そこで自信を得られるか、その後人生でじゃあ自分でいろいろ成し遂げようっていう自信につながっていくし、同じ点だったけれども集団の中で平均だったりそれ以下だったら自信が得られないままになってしまうかもしれないと、そういうことね。
And this is a studied effect. This is proven.
これはもう研究で本当にそういう効果があると認められたものなのね。
So that is big fish small pond effect. What is big fish small pond syndrome?
はい、今説明したのがビッグフィッシュスモールポンドエフェクト効果でしたけれども、さあ症候群となるとどういったものがあるのかな。
Well, it's kind of the same thing, I think. But let's look at this in terms of careers.
じゃあこれがキャリアになるとどうなるでしょうか。
Is it better, Terumi, to be going into a large company as a new graduate? Let's say, just pick one out like McKinsey. OrIs it better to go into a startup? Is it better to be a small fish in a big company or a big fish in a small company?
うわ、これはですね、もう私はすごい体験をしておりますので、例えばマッキンゼーとかってもう全員自分より優秀みたいな感じなんですよね。もうそうするとね、自信なんかなくなっていく一方なわけですよ。
Yeah.
それがね、あのマッキンゼーで働ける経験っていう意味では良かったですけど、
yeah.
その後なんかね、自信になるかどうかっていうとね、難しいですよね、確かにね。まあ、そこで頑張ってサバイブすれば自信になったとは思うんですけれども。
So, in a, like, for example, in terms of work experience, in a big company, maybe you've got one specific role and less opportunities to try different things. In a smaller company, you can do different roles.
例えば、大きい会社に行ったら、もうある一つの役割、仕事を与えられて、いろいろな仕事に挑戦するっていう機会はもしかしたら少ないかもしれないし、例えばスタートアップだとか小さい会社に行った方があれもこれもやって自分のいろんなスキルがアップする、そんな違いもありますね。
Actually, I think it can affect your career in a number of ways, and I think this syndrome, big fish, small pond syndrome, has had a huge effect on my own career.
Big fish, small pond syndrome.BJ のキャリアではすごく大事だったと。 Tell us more, BJ.
Well, let's look at the career of BJ Fox.
So, BJ?
Yeah.
Are you ready to be interviewed?
Always. Always ready.
Always. So, ということで、I'm looking at your LinkedIn.
Yeah.
BJ の LinkedIn を見ております。So, your first job was Licensing Executive, Pokemon USA in London. ポケモン USA in ロンドンだったのね。すごいね、日本のキャラクターなのに USA in ロンドンっていうちょっと複雑な場所ですけれども、そこでライセンシングについてやってましたと。
Yeah, licensing being like goods business.
Like, yeah. グッズのライセンスを取り扱うお仕事だったのね。
Yeah.
So how did you become a big fish in a small pond at Pokemon?
Well, okay, so Pokemon is a big brandBut in 2006, the office in Europe had just opened.
Pokemon はね、長年にわたって有名なブランドですけれども、2006年に BJ がジョインした頃には、ヨーロッパでオフィスがようやくオープンした頃だったと。
So I think I was like the sixth person to join.
へえ、6人目。
I was the most junior. I was the youngest.
一番若かったわけね、BJ 少年は。
So I was the youngest. I was the most junior. But in some ways...There was only six of us, so I was the sixth most senior at the same time.
はい、BJ は、まあ、一番若かった新入社員だったけれども、まあ、ある意味では、まあ 6人しかいないわけですから、一番重要な6人目の人物。
Yeah.
6番目に重要人物だったとも言えるわけですね。
Yeah, so when there was like a business trip to New York, I would go. When the boss would go to a meeting, I would be in all the big meetings as well.
ニューヨークに出張に行ったりだとか、大きなミーティングがあったら、ボスと一緒にそこに BJ はいたと。
And soon, when my direct manager got too busy, I began managing certain territories, certain countries by myself. I was in charge, within 1 year, of all the Pokemon goods in the Netherlands, Ruben, in the Netherlands.
はい、マネージャーが忙しい時は、BJ が代わりに仕事をして、仕事をしたりしているうちに、1年でオランダのポケモングッズ、全部のポケモングッズの責任者になったと。
Yeah.
すごいね、BJ。
Because it was a small pond in Europe, and I was one of the biggest fish.
なるほど、そういうわけですね。6人しかいないオフィスでいろいろな経験をして、まさにスモールポンドだったけれども、その中でのビッグフィッシュになったから、短い期間でたくさんの経験をして、ビッグフィッシュになって自信もついたと。
Yeah.
いや、すごいですね。小さなポンドでもいろいろな経験をして、BJ 少年は立派な社会人になっていきます。Then after Pokemon, you moved to Rockstar Games.
Yes, so Rockstar Games in London. Rockstar Games is a game company and they're famous for a game called Grand Theft Auto, which is probably the biggest video game in the entire world.
え、世界で一番大きいゲーム？グランドセフトオート。
Yeah.
へえ、っていうゲームで有名な Rockstar Games に転職します。
Yeah.
So it is a bit very big pond.
Yes, it was a big pond, yes. But I was the only person in that company that spoke Japanese.
なるほど。大きなポンドだったけれども、日本語が喋れる唯一の人であったと。
And if I'm honest, I didn't really speak Japanese at the time.
そんなに喋りはしなかったけどもね、yeah. っていうね。Mm-hmm.
So within that niche, I was the biggest fish.
はい、そのニッチなところでは一番大きな魚になれたと。
I joined the international marketing department, and while myColleagues were doing very small jobs as part of the, you know, the UK or the German or the European marketing. I was the biggest fish in Japanese marketing.
はい、BJ はインターナショナルマーケティングやることになりますが、多くの同僚たちが、まあ、UK とかヨーロッパのマーケティング、小さいお仕事をしている中、BJ はジャパニーズマーケティング。BJ はジャパニーズマーケティングチームの中の一番大きい魚になり得た。
Well, when I say Japanese marketing team,It was just me. It was
a... Japanese marketing team はもう BJ しかいなかったんだ。じゃあもう責任者なんだ、日本マーケットの。But Japanese market may be a small pond, but at the same time, it's a very big pond, isn't it?
Yeah, huge. And it meant that, so when there was a trip to go and meet the president of PlayStation, Sony PlayStation, I would go.
え、ソニーのプレステの社長？プレイステーションっていう会社？
Yeah. yeah.Or the
PlayStation って会社じゃないよね。
Sorry, it's called SE. At the time, I think it was called SCEJ, Sony Computer Entertainment Japan.
Sony Computer Entertainment Japan の社長に BJ が会いに行ってたわけだ。
Yeah.
Wow, that's such a biggest fish な動きだね。
Yeah. And, you know, when we had to do a presentation of a new game to, let's say, Staya or Amazon Japan or Gayo, I would do the presentation.
Staya.とかアマゾンとかゲオに新しいゲームが発売されますよ。その時にプレゼンをしてたのも BJ なんだ。
Yeah.
Wow! すごいね、その動き方っていうか。
Yeah.
ニッチなところでこう強みを生かして。And then they transferred you to Singapore because of your Japanese.
Exactly. So when the parent company set up an Asia office, because I was the biggest fish,I was asked to represent Rockstar Games in Singapore. I was the biggest fish in that niche pond.
はい、そんなニッチなポンドの中では、BJ が一番大きな魚だったということで、アジアオフィスをシンガポールに設置するときに、BJ 行ってくださいと言われたわけね。
So yeah, I was asked to be the head of Asia for the world's biggest video game. So now I was a bigger fish in a slightly bigger pond.
ということで、世界で一番大きなビデオゲーム会社のアジアのヘッドになったんだ。すごいな。ということは、もう結構大きな、slightly big、かなり大きな。まあ、世界と比べるとは分かんないけれども、結構大きな池の中の一番大きな魚に、そうやって BJ はなりましたと。Wow!
And then that led me to move to Japan, and then it led to me being the country manager of a game company. Again, big small ponds.
で、そこから日本に移ることになったし、日本のカントリーマネージャーにもなりましたと。だからカントリーマネージャーにもなれたと。すごいキャリアパスが上手ですね。
Yeah, also, by, 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 by the way, I will say, I'm not trying to boast about my career. I'm trying to show how these movements are all led to this
syndrome. 大丈夫ですよ。わかってますよ。はい。Okay. ね、狭い、小さなポンドで一番になることでキャリアを開拓していったという例であってね。BJ がね、自慢を押したりね、鼻にかけるようなことをしたわけじゃ全然ないのはわかりますよ。Also, BJ, I noticed on your LinkedIn, your picture is of the podcast.
Yes, of course.
And you have founder of Stand Up Tokyo and creator, writer, actor in NHK sitcom Home Sweet Tokyo.
Yeah.
はい、いろいろ書かれておりますけれども、まさかこれも Big Fish, Small Pond と関係あるんでしょうか?
Yeah.It does, because when I came to Tokyo in 2015, I organized English language stand-up, maybe in a way that hadn't been done before.
はい、BJ は2015年に東京に来た時に、英語でやるスタンドアップコメディのショーを、それまでなかったようなね、ショーを立ち上げました。
And then I got the sitcom, Home Sweet Tokyo, because NHK, a producer from NHK, came to my show.
はい、BJ がね、ホームスイート東京というドラマに出ることになったんですけれども、それは NHK の人が BJ がやっていたショーに足を運んだからなんですよね。
Why did they come to my show, Tanami?
Because you are the funniest comedian!
No. No. They came...
ではない、ではない、ではないかったということですね。
They came to my show in Tokyo because it was the only show in Tokyo.
NHK の方が BJ のショーに来たのは、まあ、BJ が面白いって評判になってたとかではなくって、うん、その英語でのスタンドアップショーが東京でそれが唯一だったからっていう、あくまでそういったことなのよね。
Yeah, so it was the funniest show because it was the only show.
一番面白いショーだったんですよ。なぜかというとショーが一つしかないからね、
うん、
で、その中では一番大きな魚だったと。なぜかというと魚もそもそもいないからと。なんか人と違うことを他に魚がいないところでやっていたということなのね。これニッシュマーケティング、ニッチなところを攻めるべしっていう、うん、その話にも通ずるところがあると思います。 This all reminds me of a little bit of niche marketing that we talked about in Jack of All Trades.
Yeah, I would say this is 110% connected.
110%.
Find your niche. Find your niche. Yeah.And I'm sure, Tanami, you've got examples as well of like how being a big fish in a small pond can lead to more opportunities, more success.
例えば、私は中高、中学受験の時にいわゆる一番偏差値の高い学校には受からなかったんですけれども、結果的になんかすごいそこで勉強やったら結果が出たりだとか、なんかそこで自信…がついたり、アクティブになったりして、すごい勉強ももっと頑張れるようになったから、なんか一番いい学校、いわゆる偏差値的にね、高い学校に行かなくてよかったんじゃなかったかってのは、うちの親がよく言いますね。私もその結果的にすごい、もう生涯の友に出会えたりとか、結果的にはすごい良かったから、それももしかしたらね、ビッグフィッシュスモーポンド、私の場合は人生でそれだったかもしれないですね。
Yeah, no, I think it is important. And maybe you don't realize it at the time, but you know, the other skills you learn are important.
なるほどね。いや、多分ね、お聞きの皆さんにも人生でそういった場面が思い出されることがあるんじゃないかなと思いますけれども。But BJ, before we go, can you use a phrase, big fish, small pond syndrome?
Yes, can you actually use it? Yes, you can. I think it's often used negatively.
あ、ネガティブに使われるんだ。
Yeah. As a way to diminish, to lessen someone's achievement.
ああ、誰かが偉業を達成したのに、それをちょっとディスったり、いやいや、大したことないよ。
Yeah, yeah.
だとか。
He's just a big fish. Big, like, is he a funny, you know, about me, is he a funny comedian? Yeah, but just in Japan, big fish, small pond syndrome. He's a bit of a big fish.
なるほどね。彼は面白いコメディアンだけど、まあでも日本だけだよね。ビッグフィッシュスモールポンドシンドロームだよ。なるほどね。とか、He's a bit of a big fish.
Yeah. That's all you need to say.
So, like the ことわざ裏技again?
Yeah. So if you say he's a big fish, everyone will be like, oh yeah, little pond. And in this case, it sounds negative. Yeah. But I would say overall, see the positives in this.
うん、はい、なんか嫌味なように聞こえるかもしれないけれども、こうなんかキャリアを開拓する上ではね、ポジティブですよね。
Yeah、
うん、
Yeah, I think when you say he's a bit of a big fish, it's kind of, you know, like when you meet someone who's a bit of like a ore ore, oh yeah, 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 a bit arrogant because of something small.
Mm-hmm.
And maybe in that case, it feels a little bit like the ii no naka no kawazu stuff.
Mm-hmm. Yeah. まあ、例えば、ある人が何かを達成して、それをなんか自慢したり、勘違いしてしまったりすると、人からは、あれは、big fish、スモールポンドだよねっていうふうにネガティブに使われてしまうけれども、
yeah.
うん、だからその場合はちょっと胃の中の皮図感が出てしまいますね。
Yeah. Yeah. Okay. Syndromes. Big fish, small pond syndrome was, without a doubt, an important part of my career. And still is.
はい。Big fish, small pond syndrome. BJ のキャリアの中ではとても重要な視点、考え方、なんて言うんだろうな。まあ、そうやって BJ は小さいところで大きい魚としてキャリアを開拓してって、どんどん上り詰めてったと。あのね、厚切りジェイソンも自分はアメリカじゃ絶対有名になれないけど、うん、日本語ができるからこうやって日本で売れただけだよって全然あの言ってましたけれども、yeah. あの2人で話してる時に、それなんかもまさにね、ビッグフィッシュスモールポンドシンドロームって自分で分かってこうやって日本で有名になったんだなって。
But I imagine,
いうので思い出しました。
I mean, in my career as well, this wasn't strategic actually, and I don't think Atsugiri Jason was probably at the moment, at the beginning, strategic. Now he looks back and he realizes, oh, I am successful because I'm a big fish.
だから最初から別に戦略的にそうしたわけじゃなくって、自分が好きで日本語を多分2人とも勉強しただろうし、
yeah.
結果的にそうなったという。
Yeah.
振り返ったら、あ、確かにビッグフィッシュだったんだなって、だから成功したんだなっていうことなのね。
But you can be strategic. So I would say to our listeners who are listening now, think aboutWhat is your niche? Think about how important it is to have a niche.
はい、BJ の場合は、まあ、そして厚木ジェイソンもそうだったとは思うんですけれども、最初から戦略的にじゃあニッチを狙って日本語を勉強しようと思ったんじゃ多分ないけれども、でもこれ戦略的にこういったポジションを狙うこともできるんですよね。ってなるとやっぱり自分はどこのニッチを狙うか、自分がその人にない周りの人にあまりないスキル。何を持つのがいいかっていうのを考えるのは大事になってきますね。
Yeah, there are benefits of being the only person doing a certain thing. There are benefits, and we feel them, of being the best, the only business English podcast in Japan.
このポッドキャストもビジネスイングリッシュが学べる唯一のポッドキャストなのか？
かな？ I don't know. It feels like it, maybe. Maybe. It's still a small pond. Maybe it's not the only, but it's definitely a small pond.
あ、そうですね。あの、多分この英語が学べる、ビジネス英語が学べるポッドキャストっていうのは他にもあるとは思いますけれども、まだね、スモールポンドには違いないということで、はい、その中でのビッグフィッシュになれるようにこれからも頑張っていきましょうね、 BJ。
Yeah. Yeah, big fish. Let's get bigger, bigger, bigger. Okay, so we've had big business syndrome, we've had founder syndrome, we've had big fish, small pond syndrome. There will be some more syndromes coming, so look forward to them too.
え、まだまだあるの？はい、ということでいろいろなシンドロームご紹介しましたけれどもね、まだご紹介したいシンドロームがありますので、そちらもどうぞお楽しみに。
うん、
裏技英語、今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバイ。
バイ。Hello everyone, do you enjoy our podcast and maybe want to hear a little bit more?
ブラウザ英語をお楽しみいただいている皆さん、なんならもっと聞きたいと思っている方いらっしゃいませんか？
If so, join our fan club, the Urawaza Executive Lounge. Come on.
実は Urawaza Executive Lounge という番組のファンクラブがあります。
Tell me, if they become a member, listeners get extra content, worksheets every episode,transcripts, extra podcasts, online events, all this for just a few hundred yen per month.
はい、なんとメンバーになっていただくと各エピソードをもっとよく理解するためのスクリプトですとか、本編にはないこぼれ話など、ボーナスコンテンツをお届け、さらにはオンラインイベントにもご参加いただけます。これでなんと月額たったの数百円です。
Yeah, and if you want to join, want to find out more, sign up by the Patreon.The Patreon link in the episode description, and just support the podcast, please, please.
はい、 ちょっと興味あるなという方、ぜひエピソードのメモ欄にあります Patreon のリンク先から登録いただけますので、チェックしていただけると嬉しいです。